聖書を拝読します。ペテロの手紙第1、2章の一節から。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血のみ子のように、混じり気のない霊の乳を下に求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。以上です。手紙がありますので、ぶつ切りにしてしまうということはなかなか難しいのですけれども、2章に入りまして、ペテロが冒頭で、だからっていう言葉で始めておりますけれども、これは、先の1章の23節の、あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち、神の変わることのない生きた言葉によって、新たに生まれたのです。だからというふうに、つながっていく言葉であります。一章の23節を受けて、だからという言葉です。で、私たちは、クリスチャン、すなわち、朽ちない種から、神の変わることなことのない生きた言葉によって新しく生まれ変わらされたものです。クリスチャン、キリスト者はその御言葉によって新しい命に成長して、兄弟愛を抱くようになりました。で、クリスチャンというのも、それは、信仰の年数、またその日々の歩みによって、やはり成長していかなければならないものです。ですから、今日のところは、クリスチャンとしての成長を妨げるものを捨てなさい。また成長に必要なものを求めなさい。これが、ペトロの今日の、語りたいと言いますか、今日の書簡の中で、述べているところであります。5節まで拝読しましたけれども、特にその前半の方に集中をして、解き明かしをしたいと思います。いわゆる捨てるべきもの、それから求めるべきもの。まずその捨てるべきものが、一節であります。悪意、偽り、偽善、妬み、悪行。そして私たちが成長するために成長するために求める動きものが、混じり気のない霊の乳、すなわち、御言葉そのものをずっと下に求め続けなさいという、そういう教えであります。まずその冒頭で、だからというのはこの一章の23節を受けてと申し上げました。そしてペトロは続けます。悪意、偽り、偽善、妬み、悪を皆捨て去ってと語ります。ペトロが挙げておりますこの悪徳、これが全てではありません。すなわち、新たに生まれたクリスチャンたち、霊的な生命の成長を妨げて、私たちの兄弟姉妹の交わりを壊す、破壊する、そういった全ての悪を全て根こそぎ捨て去りなさいということです。で、この捨てるというのも、脱ぎ捨てるという、もっと厳密に言うと、脱ぎ捨てるという言葉です。私たちも今それぞれ、着物といいますか、衣服を身にまとっておりますけれども、そういう身にまとっているものをですね、一枚脱ぎ捨てて、いわばもう裸になってしまうような状態。裸になりますね。お風呂に入ると。そのような状態になりなさいということですね。そういう悪意とか、何とかという悪徳すべてを一切合切ですね、もう捨て去って、まさしく神様の前に裸になりなさいという、そういう勧めなんですね。 で、まあ、それがどういうものか一つ一つ、まあ、ペテロが挙げているものを見ていこうと思いますけれども、まずその悪意というものは、まあ、これは自分自身の中に、まあ、救っている悪であります。私たちは心に抱くだけでなく、まあ、それが外側になって出てきますね。先ほどの教義問答でも出ましたけれども、言葉と行為において示されている、そういう悪意。心の思うだけならいいんですけど、思っていることが外側にやっぱ出てきます。ですから、この悪意というのはそういう点では、まあ、あと、偽り、偽善、妬み、悪行というものの、いわばもう根本になるようなものであります。で、その私たちは、それによって、まあ、自分自身を装う、自分を守ろうとする、まあ、一種の武器のようなものとして、まあ、悪意というのが、まあ、心の中にあるわけです。で、二番目のその偽り、まあ、聖書ではごまかしと訳してますが、ある聖書ではごまかしと訳してますが、偽り、ごまかしは、いわゆる人を騙すことです。偽りを言うことです。偽りを言うことで、まあ、自分自身が利益を得る。自分の利益を守るために平気で人を騙す。最近の詐欺などの、まあ、まさにそういうものですよね。自分の利益を守るためにまた自分の利益を得るために人を騙すことです。で、3番目の偽善、まあ、これはいわゆるパフォーマンスのようなものですね。芝の役者さんが本当の自分自身というものを隠して与えられた役割を演じるわけですね。役者さんは役者さんなりの自分の個性というものがあります。で、それも自分自身のキャラクター、個性とは別に、与えられた役割というのを演じなきゃいけない。これは役者さんですよね。ですから、本当の自分を隠して、演技をする。いわゆる仮面をかぶるということ。これは偽善というものです。ですから、本当の自分ではなく、別の人のように振る舞うことです。日本でも昔、能という武芸が今もありますけども、まさしく、その演じている役者さんとは別に、その、能の面をつけますね。悲しみを表す面があったり、喜びを表したり。ですから、その演じている役者さんの、キャラクターとは別に、その、お面で隠している。まさにそういうような状態ですね。だから、偽善というのは、これは、仮面をかぶるという意味が、もともとの意味です。で、仮面をかぶるのも、悪い仮面をかぶるならまだわかりますけれども、実は良い人の仮面をかぶるわけです。これが偽善なんですね。問題なのは。兄弟愛を持ちなさいというふうにこのペテロは22節で、語っておりますけれども、いかにも私たちはその人を愛していますよと、あなたのことを考えていますよと、真実を語っているようですけれども、まあ、実際は残念なことに陰で、まあ、裏腹のことを考えたり、行ったりしていることです。人は自分自身を守るために、まあ、いわゆる裸のままの自分で生きる自信がないので、表面をごまかす、偽善になるわけです。まあ、実際は弱くても強そうな顔をします。愛がなくても愛があるような、そのような顔をします。まあ、それをペテロが、偽善、仮面をかぶっていると指摘しているわけです。ちょうどイエス様が、マタネの福音書の23章でも、広くこう、スペースを取って語っていますけれども、ファリサイ人や律法学者たちの偽善というものに気をつけなさいって、いろいろこう、例を挙げて語っていますけれども、イエス様がファリサイ人や律法学者たちの偽善を糾弾されたことが、ペテロには念頭にあったんだろうと思います。いわゆる見せかけでいくらでも作ることができるんです。心の中の思いとは別にこの表面でどうしても私たち人間は騙されてしまう。で、それであの人はいい人だ。あの人は愛のある人だと思うんですけど、実はそうではない。そういうことがあってはいけませんよと、こう、ペテロはこう、語ってるわけなんですね。まあ、その恐ろしさを、ペテロが一番、まあ、それを身をもって知ってるがゆえに、そういうことを挙げているわけです。で、次のこの、妬み。 これもある聖書では、ソネミというふうに訳する聖書もありますけど、妬み、ソネミ、まあ、同じですね。まあ、これは、今自分が置かれている、その、まあ、置かれている場所というんですか、まあ、自分が与えられている賜物とか能力とか、自分の分にその満足できずに、いわゆる神様の滞在やご配慮に不満を持つ思いです。そこからこの妬み、ソネミが生じてくるんです。これがむしろ人間の持つ悪徳の中で一番根強く救っているもの、存在しているものだと言えるのではないでしょうか。なぜかというと私たちは家族ですね。まあ家族、気心を知れた。そこから一歩外出ていろんなこう人が集まっていきます。まあ、人が集まるところというのは、たとえそれが少人数ではあっても、この弱さというものが表面化していきます。いわゆる私たちの生きている社会は、まあ、いわば競争社会とも言われます。他の人が自分よりも優れている、秀でているということに人間というのはやっぱ耐えられないものです。まあ、しかし、ね、他の人というのは、ただ相手を傷つけるだけでなく、根本的には、自分自身が深い敵図を負っているということに気がつかないんです。この罪も実は、兄弟愛、キリスト者の交わりを破壊するんです。ルカによる福音書の22章の24節から30節には、まあ、イエス様が弟子たちと最後の食事をなさった後、これから十字架刑という、その私たちの罪のために十字架刑に向かおうとしている。まあそういう時にもですね、弟子たちはそのイエス様の十字架の意味がわからずに、また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。たった12人しかいないんです。そういう弟子たちの間でですね、序列を競い合う争いが生じた。やっぱその根本は何かというと、やっぱ妬み、ソネミなんです。ペテロは自分は一番イエス様に愛されているんだ。ね。まあ、ヨハネはイエスに愛された弟子というふうに言われているんですけども、ヨハネよりは自分の方が上だとか、カヤよりは自分が上だというね。やっぱそういう序列争いをするわけなんです。イエス様のもとに集められた弟子たちでさえ、そういうことをするわけです。しかし、まあ、箴言の14章の30節には、旧約聖書の箴言には、穏やかな心は、肉体を生かし、劇場は骨を腐らせる。まあ、こういう言葉がありますけれども、まあ、妬みというのは人間というものを、まあ、根本から台無しにしてしまう、そういうものなんですね。一番ペテロがそれを身をもって知っている人でした。次のこの悪行、まあ、悪口ですね、まさに悪口。これもこの元々のギリシャ語は二つの言葉からできております。悪行、悪口と、下にということと、言うという言葉が結び合わさ、合成されている言葉です。要するに、こう、喋る人をね、相手を下に見るとか、軽蔑をして言うという言葉が悪なんです。いわゆるこの、まあ、人を下に見下すという言葉が日本語もありますけど、まさに見下して、軽蔑して、そのための抽象的な陰口。これが悪行。私たち人間は本当にこの先ほどの妬み、ソネミと結ばせてこの悪行というものがどうしてもやっぱあるわけです。これは何も大人だけではありません。まあ子供も実は悪口を言います。しかしまだ子供は無邪気にですね、面と向かって悪口と言いますか、あれを言葉にします。ですから大人になると、逆に正面切って、いわゆる 悪口というものは言わずに陰で言うというのが始末だというわけです。しかし人間の弱さ、罪だと思うんですけども、誰でもが悪口を口にして人の悪口を言っているとき、またそれを聞かされるとき、むしろある種の快感を覚えるのも人間の罪です。悪口を言うことで自分の正義というか、自分が正しいんだということを満足させるし、自分の正しさを保証するために言うわけです。正当性というものですね。しかしこれもキリスト者の兄弟愛を真っ向から否定することですし、壊すことにつながります。ですからペトロはこうした悪は全て否定されなければいけないと、ここで一節で語るわけです。何もこれはペトロだけでなく、パウロもコロサイ書の3章の8節でも彼も同じことを語っているわけです。コロサイの信徒の手紙の3章の8節、9節、371ページですけれども、開ける方は開いてみてください。371ページのコロサイの信徒の手紙の3章の8節9節にはどういうことが言われておりますね。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけるんですね。このようにパウロも語っております。私たちは古い人をそういうものを脱ぎ捨てて、キリストに似るもの、キリストの似姿になるように作り変えられていくわけです。そこでじゃあ私たちは捨て去るものを捨て去って何を求めるのかというのが2節です。生まれたばかりの血のみ子のように、混じりのない霊の血を死体求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです、というふうに語ります。キリスト者、クリスチャンは悪を完全に脱ぎ捨てて、捨て去って裸になるということは無防備になるわけです。ですから今度は生きるための力、知恵というものは神様とキリストからいただくわけです。キリスト者は朽ちないため、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって、イエス・キリストによって新しく生まれ変わらされたものです。神様の前で裸になって改めて神様から、キリストから新たな命と生きるための力をいただくんです。私たちもそのクリスチャンになるというと、洗礼を受けになったり、幼児洗礼を受けている方は信仰学されますけどね、要するに私がそれをするということは新しく生まれ変わらされるわけですけれども、新しく生まれたものはいわゆるこの神の家族になるわけですね。兄弟姉妹という兄弟姉妹の交わりの中に入れられる、神の家族である教会に子供として生まれたわけです。それを私たちは喜んで迎え入れるわけです。ですからその新たに生まれたものは、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の父を死体求めなさい、このようにペトロは勧めるわけです。私たちも教会の子供ですね、本当に赤ちゃんが生まれるとみんな嬉しいわけであります。だいぶみんな大きくなってきましたけれども、生まれたばかりの血のみ子がしきりにひたすら母の母乳を求めて、乳房に結ぼりつくように、 右足キリストにあって新たに生まれたクリスチャン、またクリスチャンとして成長するためには、霊的な成長のために混じり気のない霊の父、すなわち純粋な御言葉という霊の父を下に求めなければなりません。赤ちゃんが肉体の成長に母乳が必要なように、私たちがクリスチャンとして新たに生まれて成長するには、やっぱり霊の父というのが不可欠なんです。下に求めるという言葉も、これは熱望すると訳している聖書なんです。他のものには目もくらずに、ひたすらもう一つのことだけをこう集中して求める。これが下に求めるということですね。いついかなる時にも、今生まれた血の巫女のような純粋さ、ひたむきさ、熱心さを持って、神が与えてくださる父を下に求める。むさぼり求めなさいということです。イエス様も、あなた方幼子のようにならなければ神の国を見ることはできないとおっしゃいました。それはもちろんその子供がこうイエス様のもとに群がっているのを見ておっしゃったわけですけれども、私たちも年をいることにですね、本当に神様を求める上でも、まあ、本当に純粋さというか、幼子のような純粋無垢な心っていうのがだんだんこう薄れていってしまいます。私たちは本当にいくつになっても、ね、何歳になっても本当に100歳になっても、私たちは幼子のような神様を求める純粋さ、やっぱりそういう謙遜さというものは失ってはならないし、やっぱり神様の御言葉というものを本当にひたむきに下に求めるということが、イエス様によって求められていました。じゃあ私たちが下に求めるものというのも、これは混じり気のないというふうにペトロが語っておりますけれども、混じり気がないというのは、これはいわゆるこの偽りというもののこの否定形でありまして、偽りがない、ごまかしがないというのがこの混じり気がないということです。当時もその乳というのはやっぱ高価なものですから、やっぱり水で薄めたり、場合によっては穀物の殻だとかね、泥などが混じって売られていたことがあったんです。ですからこの混じり気がないというのは、偽りがない、ごまかしがない、いわゆる水で割ったり他のものを混ぜたりしない、正真正銘のものだということ。私たちが霊の父を下に求めて、それを口にして新しい命に成長する。キリスト者として霊的に成長する。クリスチャンとして大人になっていく。それは、先ほどのパウロの言葉を借りますならば、古い人をその行いとともに脱ぎ捨てるという、その戦いをすることです。この信仰の戦いがなく、信仰を持つ前と変わらない生活、すべき、捨てなきゃならない悪徳を抱えたままの罪の生活に馴染んでいるならば、決して私たちは父の、霊の父を求めることもなく、新しい命に成長することはできません。私たちは新しい命に生かされ成長していることの、じゃあ客観的な証拠は何かというと、これは、日々罪との戦いです。古い人に属している罪を憎み、悲しみ、これを遠ざけて、それを少しでも捨てようと戦っていることが成長していることの証です。また同じ失敗をしてしまった。それでもいいんですよ。それに気がついて、ね、少しでも変えていただこう、成長させていただこうという思いになることが成長していることの事実です。私たちは日々捨て去るべきものを捨て去り、霊的な生命と成長のために求めるべきものを継続して下に求めなければならないわけです。ですけれども私たちは成長するにも、やはり乳幼児という言葉があって、 それからまた乳を求めて今度離乳食がありますよね。お乳ばっかり飲んでてはいけません。お乳を飲んだら今度離乳食があって、その時にもやっぱり柔らかいものですよね。子供の成長に応じて、やっぱりそれから柔らかいものから硬いもの、やっぱり人間として成長していくためにはそれにふさわしい食べ物というか栄養を与えていかなければなりません。クリスチャンとして成長していく上でも、まあ、それと同じことが言えます。私たちが生まれたばかりの血の御子のように霊の父を主体に求めるということは、じゃあいつまでも赤子のように乳ばかり飲んでいることではありません。まあ、パウロもコリント教会の人たちが霊的に成長しないで、いつまでも霊的には血の御子のような初歩的な状態にとどまって、硬い食物やより進んだ御言葉の教えを受け付けない状態にあることを、まあ、嘆いておりました。コリントの信徒の手紙の第一の三章の一節から後ろをご覧になりますと、コリント教会の人たちについてパウロが、まあ、こういうことも語っています。302ページ、兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人つまりキリストとの関係では血の御子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて硬い食物は与えませんでした。まだ硬いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬み争いが絶えない以上、あなた方は肉の人である、うん、ね。まあ、こういうこともパウロも同じことを嘆いていたわけです。まあ、霊の乳を飲んで、いわゆる御言葉の糧を食べて、それを咀嚼してこう成長していくことが日々新しく生まれるということです。まあ、ペテロが霊の乳を主体に求めなさいと勧めているのは、コリント教会の人々に対して、言われているような、いつまでもその信仰の証としての乳を主体に求めなさいと語っているのではありません。霊の乳、霊の糧、御言葉の糧、これは新しく生まれたキリスト者のクリスチャンの新しい生活が成長して、やがては全く救いの完成に至るための糧です。詩編記者もですね、御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者に理解を与える、詩編の119編の130節とか、また御言葉の糧は霊的な命に必要だからといってまずいものかというとそうでもない。厳しい御言葉もありますが、心に甘美な糧でもあります。詩編の119編の103節には、あなたの仰せを味わえば私の口に蜜よりも甘いことでしょう。御言葉の糧というのは、やっぱり私たちの心にとっては甘いもの、食べてただ苦いだけのもんじゃない甘い、また喜びを与えるものです。まあ、今日私たちのように異教の環境から救い出された者たちは、特に日本社会は、まあ、霊的な成長を阻むもの、家庭とか社会でのさまざまな圧力に対して自分の立場を明らかにすることを求められます。ペトロがこの手紙を書き送ったナーテ人のこの人たちも、実はさまざまなこのクリスチャン生活を阻むそういう危険にさらされていました。ですからこの5章、先取りしますと5章の8節9節にも、身を慎んで目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えかける獅子のように 誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。ペトロの時代も今も変わらずクリスチャンとしての戦いは同じです。悪魔はサタンの目に見えませんけれども、先ほどの悪徳を心の中で呼び起こして私たちをこう神様から引き離す、兄弟姉妹の交わりを壊す、そういう攻撃を仕掛けてくるわけです。そういう意味でも私たちの戦いの武器としての御言葉は、その糧は混じり気のないものでないといけません。私たちはキリストを信じたとき、キリストの義に預かって神の御前に義と認められて、罪がないと認められて、聖霊によってキリストの復活の命に預かって新しく生まれ変わらされております。イエス様はまた再びおいでになられて、私たちに栄光の体と永遠の命を与えて、キリストがまとわれたものと同じものに変えてくださいます。そして永遠の御国に、栄光の御国に迎え入れてくださるその日まで、私たちは絶えずこの御言葉の糧に養われて成長を続けなければならない。日曜の糧を今日も与えたまえというのは、私たちの生きたに必要だけなく霊にも必要なものということを前回見たわけですけれども、昨日食べたから今日はいいものじゃありません。毎日毎日その日に必要な分だけちゃんとくださるわけですね。昨日のものは昨日に必要なもの、今日に必要なものは今日に必要なもの。日曜の糧というのはそういう、もう私たちはもう本当にこの御言葉の糧が不要な時というのは、気候の地上においては一時もないわけですね。すべてがもう御言葉の糧が必要です。そしてこの3節いきますと、その根拠といいますか、ペテロがこのように言う根拠は、あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。だから捨てるべきものを捨て、求めるべきものを求めなさいというわけですけれども、主というのはイエス・キリストのことですけれども、あなた方が御言葉を主に求めるのは、主イエス・キリストの恵みの深さ、豊かさを知ったから、味わったから。この恵み深いという言葉ですけれども、これも珍しい言葉でありまして、もともとはこれは役に立つという意味です。私たちが例えば便利なものを見つけて、あ、これは役に立つ、有益だと言って手に入れようとするもの、これがまあ役に立つ。ここでは恵み深いとこういうふうに訳していますけれども、でまたこの言葉もですね、私たちが礼拝の時に招きの言葉の一つに挙げられております、すべて重みを負って苦労している者は私のもとに来なさいって、マタイの福音書の11章の28節から30節のところですね。で最後のところでイエス様は、私の首輝は負いやすいとおっしゃっていますし、私の荷は軽い、首輝は負いやすく荷は軽いと。イエス様が私たちに負わせる人生の重み、まあ、これからこの世に生きていくようにという教えとか課題ですね。これは私の身は軽い、首輝を負いやすい軽い。この負いやすいというのが、この実は、この恵み深い役に立つという言葉と同じ言葉が使われているんです。私の首輝は負いやすく、私の首輝は恵み深い役に立つ。イエス様が私たちに与えてくださる人生そのものが、私たちにとっては心よいものであり、たとえそれが私たちにとっては重荷に思えたとしても味わい深いものだ。御言葉によって成長することと、イエス様の恵みによって成長すること、これは深く結びついています。御言葉を通して、イエス様の恵みによって 信仰は成長していくわけです。イエス様の恵み、まあ、これもパウロがコリントの信徒の手紙の第2のコリントの8章の9節でもこのような言い方をしていますね。恵みを知っているというのは、第2コリントの8章の9節でも334ページですが、第2コリントの8章の9節でですね、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなる。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。主のイエス・キリストの恵みを知っているこのキリストの恵み、キリストの貧しさ、いわゆるこのイエス様の恵みというのは、イエス・キリストのご生涯、キリストの十字架の死と復活を通してキリストの恵みを知らされました。ペトロが実はそのことを身をもって経験したわけです。ペトロはイエス様との関係を3度も否定しながら、主の憐れみとこの戻しただけでなく、再びこの使徒として弟子として召してくださったわけです。ですからペトロは元に戻って、この主の元に来なさい、このように進めているわけです。主は人からは見捨てられたのですが、神にとって選ばれた党と生きたいしなった。イエス・キリストはペトロをはじめ多くの人たちに捨てられて十字架に上げられたんですね。しかしそこにも神様の憐れみと救いの計画があるということをペトロは知った。で、またそのことを通して自分の罪深さ、傲慢さと同時に神様のキリストの懐の広さと言ってもいいでしょうか。もう味わい深いっていうね、恵み深いだということを味わった、経験をしたということですね。その元に来なさい。実際イエス様は捨てられて十字架に上げられましたが、三日目の復活をなさいました。私たちは今そのキリストの恵みと憐れみによって救われ、キリストの体である教会の一部分として、そして生きた石として用いられているということです。この辺りはまた次週お話したいと思いますけれども、私たちはこのキリストの憐れみと恵みによって救われ、またこの糧によって養われているわけです。改めてこの恵みの深さ、また憐れみの深さを知って、また教会の一週間そのところで恵みに押し出されていきたいと願うものです。祈りましょう。私たちの救いの主、あがないの主、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。私たちはあなたによってあがなわれ、導かれ、新しい命を与えられております。しかしまだまだ古い自分が顔を出し、あなたに逆らおうとしています。どうぞ私たちの心を洗い清めてくださり、あなたの御言葉を慕い求め、非一日とあなたの御子にふさわしいものへと作り変えてください。今日この場に来れなかった多くの兄弟姉妹の上にも豊かな恵みを与えてください。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。